はい、それでは読解問題1番から全体に触れていく問題を解いていきます。で、実際もうすでに一度みんなは読んで解き終わってると思うんですけれども、センターの本番漢文は見開き2ページで中まで入るくらいの分量をだいたい5分くらいで読めなければダメなんですね。で、全体頭の中で書き下しつつ大きく内容を捉え、で、人物とか地名とか特に間違えそうなものには丸をつけたり、あるいは句法で重要なもの、そしてもちろん傍線の前後とかを正確に読んでいくっていうことを含めてですよ、含めて5分で理解できなければ問題を解いて合計で15分っていう時間、制限時間を守ることができないんですね。そこでまあ一段落、これを一気に書き下していきますから、まあ、一度もうやっているということも含めてみんなはぜひ自分のテキストに目を落としながら書き下しを僕の言葉で聞いて、同時にほぼ意味が頭の中でこう攻略できていくっていうところまで持っていってくださいね。はい、それでは一段落、一気に読んでいきます。体感の末、露光旧死を務めて節油へ帰る。我公に辞して就航し、一日深海湖によぎり、魚堤の王冠上下するを見る。露光我に命じて一定を呼び得て来たらしめ、戯れに魚を飼うこと20両ばかりなり、小大また等しからず、その値を問えばいわく30銭なりと、我左右をして数のごとく銭をもってこれに与えしむ。難しいところはないと思いますよね。まあ露光という、まあ、人がいまして、でその人が、まあ、なんか交換を退いて、で隠居場所であるところの節油っていう場所に帰った。そこで私はこの露光という人物に辞して一緒にねお供をして、で船で一日、これある日っていうことですね、ある日一日深海湖というところをよぎった、まあ、過ぎるっていうのをよぎるって読むのは大事なのでこれはチェックですね。深海湖をよぎった。さてそこで小さな漁船が盛んに横貫してた、行き来しているのを見た、上下してたんですね。上に行ったり下に行ったり行き来しているのをひたすら見たと。でそこで露光が私に命じてね、ある一艘の漁船を呼び寄せるようにして、でいわゆる文脈刺激ですけどね、まあ、A をして B せしむっていう形を正式には取ってないわけで、我をしてうんたら来たらしめとはしてないんですけど、まあこういうのも実は結局もし来たらしめの部分が抜かれていた場合、私に命じてっていうのがあった場合、これ命じるっていうのがあると文脈刺激になるんですね。ですから命じるという字を見ると、あ、きっと文脈刺激になるんじゃないかなっていうぐらいはもうそろそろ分かっててほしいところですね。はい、我に命じて来たらしめた、一定を呼ばしめた、呼び寄せるように指図したんですね。で戯れにね、面白半分に魚を20匹ばかり、はい、こればかりですね、かでばかりと言います、20匹ほど買ったんですね。で魚の大きさは等しからず、まあこういう図は珍しいですからあんまり入試には出ませんから普通に図でいいです。で等しくはなかった。で値段を聞くとね、これ直で値です、この辺の読み大事ですね、先ほどのばかりも見といてね。で値段を聞いてみると30銭だ、そうかっていうことで、私は傍らの従者を命じてね、我左右、これはあのそばにいる人ってことですね。途中であの左右というので補佐する人みたいな形で出てきましたよね。助けるもの、左右にいるものに命じて、で数のごとく言われた通りのお金をこれに与えた。まあここでの与えたは出ないと思いますから、大抵は送り仮名読み方つくと思います。で結局30銭を与えたと。はい、では次に向かいましょう。はい、それでは今度はあの傍線 A までのところを書き下していきましょうね。ではいきますよ。去り来たりて、いまだ幾ばくならざるに、コツとしてはるかに小邸の花肌急に、飛びて大衆を追うを見る。我 こうと皆愕然として言う。これ必ず太陽を得たるか。まさに喜びてまた来たらんとするかと。しばらくしてすでに及べば、すなわちいわく。はじめ何時に魚を売るに30銭を訳するなり。今すなわちそのいつ王子。これをもって来たりて何時に返すと。露光笑いてこれを退く。再三なるも聞かず。ついに一銭を返し、叱る後去る。ここまでですね。ざっと意味が取れればいいわけですけれども、さて一旦漁船が去っていきますよね。で、いまだずそれほど離れていかない感じ、間もなく。なんかえらい遠くのところを見てたらですね、なんか先ほどの船ですね、先ほどの船が急になんか慌てて私たちの乗っている大きな船を追っかけてくるような姿が目に入ったと。さあしばらく経って間もなくしてね、でだんだん船は遠くなっていったなあと思ってたら、先ほどの船がね、小さな船ですね、それが急にこう転じて大慌てで私たちの乗っている大きな大きな船、これを追いかけるように飛ぶようにね、飛ぶように追っかけるように戻ってきた。でそこで私とロコはみんなでびっくりしたね。おどうしたんだと思って言うには、これはきっとね、大魚を得たに違いない。まさに、はい、語呂ありますね。再読文字の45番、まさにメントス食べようとする、まさにんとすで何々しようとすですね。まあこれはまた語呂でやりますからいいとして、今にも何々しようとすっていうことで、いやきっとこれはもうね、大きな魚を捕まえようとしているわけだから、もうまさに大いに喜んでね、そして魚をもう一度売りに来ようとするのではないだろうか。はい、今にもこうしようとしてるんじゃないか、まさにメントス食べようとする、まさに酢何々しようとしてるんじゃないかとみんなで言い合った。さてしばらくしてついに小舟が追いついてくるわけですよね。で漁師が言います。はい、すなわち言ったのは漁師だね。いや私最初ね、魚をあなた方に売りましたと。でその時に代金としては30銭を訳しましたねと。はい、30銭と取り決めしました、約束しましたよね、契約関係しましたよね。でところが数えてみるとそのいつが多かった、つまり1銭多かったんですよっていうことですね。で1銭が多かったっていうことにおいて、これをもって私たちは何時にあなたに返すために追っかけてきたんですよというふうに漁師が言った。それを聞いたロコは笑って、いいよいいよと言ってこれを退けた。一銭なんていいよと言ってそのお金を返してもらうことを退けた。いいですよと押し返した。で再三もう何度も何度も押し返したんだけども聞かない、聞かない。そこでついに一銭を返していって去っていったという流れで防船 A へと達しますから、この A の問題はもう解けたも同然ですよね。結局その漁師が、本気で一銭を返しに来たということにおいて、で露光は最初はね、あのいいよいいよと言ったものの、その正直さ加減において受け取ろうということで好感を持ったわけですよね。なかなか漁師正直だなと言って露光は喜んだんだっていう話でしょう。はい、じゃあ今その露光についての流れをしっかり読んだ後読んでいきましょうね。露光喜ぶ。我時に重視なり。露光に申す。これ兄隠者にあらずやと。こういわく。こうこの間人の視点に近づかざる者おおむね核のごとしと。 で、今言ったように露光は正直者のやっちゃなって言って大いに喜んだわけですね。時に私は14歳であった。そこで露光に言いました。兄あらずやのところですけど、兄と来たら本来んやですよね。兄んやということで半語が閉じるわけで、ここは兄陰者にあらずやですから、ゴロゴ番号で言うと40番英単ですね。兄やずや、なんと健康ではないかということで、なんと陰者ではないかと露光に言いました。で、そうすると光が言うには、いやそうではないよと、あの高湖の間、つまり田舎の人たちっていうことなんですね。人里離れた湖とか川の生活者の人は、都市にね近づかないで生きてるような人たちっていうのは、大体こんな風にみんな正直なものなんだよっていう風に言ったわけで、まあ、陰者とは限らないよっていうことを孔は答えた。さあ、ではラストに入っていきましょう。では最後の段落ですね。書き下しを読みます。我常に持ってこれを思う。今の人種子を切るは、先王の方言を言いて、四君子と合子、また崇高を従え、道場に座して、鬼人というもの大きも、ひとたび利害に触れ、集合を比べるに及べば、すなわちその守るところ、いまだ必ずしも、よくことごとくは深海湖の魚人に伏せざるなり、ゆえに処す。さあ、ちょっと後半がね、上中下とかいろいろありましたし、再読文字もありましたから大変でしたけども、じゃあ訳してみましょう。で、私は常にこのことを思うんだよ。さあ、何を思うのかっていうと、以下のことを思うんだね。今の人たち、現代の今の人たちという中の高位高官の人たちは、やたらそのいいものを着たりとかしてるんですけれども、その洗脳の方言を言うんだね。イヒテでしたね。洗脳の方言を言うというのは、中にありますけどね、聖人の残した素晴らしい言葉だけは言うんですね。口にするんです、まあ、口先だけは偉そうなことを言うっていう感じですよね。そして四君子と合してる、学問も徳もある人だっていうふうに自分で言ってると。昔の洗脳のね、いいことばっかりを口先で言って、で自分で四君子だっていうふうに呼んでるけれども、そしてまた従者をね従えてね、その上偉そうな御殿に座ってるよと、まあ、つまり口先だけは立派で、自分で四君子と合して呼んでね、でさらに従者を従えて偉そうにこうね宮殿の中に座ってるけれども、でもひとたび利害が関係してくるとね、ひとたびわずかでもね利害が及んでくるとっていうところで、集合だね。これは実は集合をちょっと注みたいんですけど、入試に出る可能性ありますね。ここは集合というのはわずかなもの、わずかでも利害が及べばのところで、集合、これは覚えておいてくださいね。はい。で、わずかでも利害っていうものが関係してくると、そうするとすなわちその守るところ、これ守るべきところというところを変えるのか変えないのかっていう話だね。で、変えちゃうんですね。結局はその人はちょっとでも利害が及べば絶対変える人たちなんですね。ここの中身の人たちは、要するに立派な人だと日頃から言ってるような人がいるとして、四君子、鬼人、偉そうな人でも、実はひとたび利害関係が集合、わずかでも自分に絡んでくると、守るべきところというのに関しては、いまだ必ずしもよく尽くすは深海湖の魚人に伏せざるなり、つまり節操を守るという点においては、必ずしもですよ、必ずしもできるということはないんだ。何ができないのかっていうと、深海湖の魚人があれほど正直者で節操を守ったということと同じぐらい、この場合の伏せざるの伏すは、まあ、同レベルっていうことだね、まあ、同じレベルのことができるか、 つまり正直者でいられるかっていうと、それに付き従うっていうことだね、この場合はね。要するに深海湖の魚人と同じレベルぐらいのというニュアンスですね。その魚人に付き従うということができるとは限らない。はい。で、これ覚えてるかな？いまだ図で、いまだみきちゃん子図ですから、不という否定ですね。で、先に不部分否定ですよね。あるいは不必要とは限らないっていうところで、不必ときて、不必要とは限らないの語呂でもいいわけで、語呂ダブルどちらでもいいんでしたね。上に不があるから先に不部分否定で、必ずしも何々ではない。それから不必ときて、不必要とは限らないっていう形で、不必という熟語の絡みで部分否定でもいいんですが、とは限らないわけで、深海湖の魚人があれほど正直者であるということに付き従う、同レベルというわけにはいかないのである、とは限らないのであるというふうに思うのだ。で、それをゆえに、だからこそここで記しておきますっていう話ですよね。はい。結局節操を守るということは、偉そう言ってるやつらには必ずしもできるわけではなく、どうできないかというと、あの深海湖の魚人たちが正直者だったというレベルほどできるかっていうと、そうは必ずしもいかないんだよっていうぐらいの読みが、こう部分部分上からできていけば、漢文はこう読み下していける感じになるんですよね。しっかりと復習をしてください。